15。若者の答えは無造作であった。何？その勾玉をあの娘に渡して、あなたのおぼし飯を伝えるのです。佐野はちょいとためらった。この男の弁舌を弄することは、なんとなく彼には不快であった。と言って、彼自身、彼の心を相手に訴えるだけの勇気もなかった。若者は彼の醜い顔に躊躇の色が浮くのを見ると、わざと冷ややかに言葉を継いだ。
お嫌なら仕方はありませんが。
二人はしばらくの間黙っていた。が、やがて佐野は首にかけた勾玉の中から美しい老漢の玉を抜いて無言のまま若者の手に渡した。それは彼が何よりも大事にかけて持っている亡くなった母の形見であった。若者はその老漢に物欲しそうな目を落としながら、
これは立派な勾玉ですね。こんな太刀のいい老漢は、そうたくさんはありますまい。
この国のものじゃない。海の向こうにいる玉作りが、七日七晩磨いたという玉だ。
彼は腹立たしそうにこう言うと、くるりと若者に背中を向けて、大股に吹きから歩み去った。若者はしかし、勾玉を手のひらの上に乗せながら、慌てて後を追いかけてきた。
待っていてください。必ず二三日中には、吉相をお聞かせしますから。
うん。急がなくっていいが。
彼らは、しずりの肩を並べて、絶え間なく飛び交うつばくらの中を山の方へ歩いていった。後には、若者の投げた椿の花が、中高になった吹き井の水に、まだくるくる回りながら、流れもせず浮かんでいた。その日の暮れ方、若者は、例の草山の峰の根方に腰を下ろして、また佐野に預けられた勾玉を手のひらへ乗せてみながら、あの娘に言い寄るべき手段をいろいろ考えていた。すると、そこへもう一人の若者が半畜の笛を帯へ刺して、ぶらりと山を下ってきた。それは、部落の若者たちの中でも、最も精巧な、勾玉や釧路の所有者として知られている、背の高い、美貌の若者であった。彼はそこを通りかかると、どう思ったか、ふと足を止めて、ニレの下の若者に、おい、君、と声をかけた。若者は、慌てて顔を上げた。が、彼はこの風流な若者が、彼の崇拝するスサノオの敵の一人だということを承知していた。そこで、いかにも不愛想に、
何かご用ですか、
と返事をした。ちょいとその勾玉を見せてくれないか。若者は苦い顔をしながら、老漢を相手の手に渡した。
君の玉かい？
いいえ、佐能の尊の玉です。
今度は相手の若者の方が苦い顔をしずにはいられなかった。
じゃあ、いつもあの男が自慢そうに下げている玉だ。
もっとも、
この他に下げているのは石ころ同様の玉ばかりだが。
若者は毒口を聞きながらしばらくその勾玉をもてあそんでいたが、自分もその二年の寝方へ楽々と腰を下ろすと、
どうだろう。物は相談というが、
一つ君の計らいで、この玉を僕に売ってくれまいか、と大胆なことを言い出した。
16。
牛飼いの若者は、嫌と返事をする代わりに、頬を膨らませたまま黙っていた。すると、相手は流し目に彼の顔を覗き込んで、
その代わり、君にはお礼をするよ。
刀が欲しければ、刀を信条するし、玉が欲しければ、玉も信条するし。
ダメですよ。
その勾玉は、佐能の御事が、ある人に渡してくれと言って、私に預けた品なのですから。
へえ、ある人へ渡してくれ。
ある人というのは、ある女ということかい。
相手は好奇心を動かしたと見えて、急に気ごんだ調子になった。
女でも男でもいいじゃありませんか。
若者は余計なおしゃべりを後悔しながら、面倒くさそうにこう答えを避けた。が、相手は腹を立てた景色もなく、かえって薄気味が悪いほど、優しい微笑を漏らしながら、
そりゃ、どっちでもいいさ。
どっちでもいいが、その人へ渡す品だったら、
そこは、君の働き一つで他の勾玉を持っていっても、大した差し支えはなさそうじゃないか。
若者は、また口をつぐんで、草の上へ目をそらせていた。
もちろん、多少は面倒が起こるかもしれないさ。
しかし、そのくらいなことはあっても、刀なり、玉なり、鎧なり、ないしはまた、馬の一匹なり、君の手に入った方が。
ですがね、もし先方が受け取らないと言ったら、私はこの玉を佐能の御事へ、返さなければならないのですよ。
受け取らないと言ったら？
相手はちょっと顔をしかめたが、すぐに優しい口調に帰って。
もし先方が女だったら、そりゃ佐能の玉なぞは受け取らないね。
その上、こんな老漢は、若い女には似合わないよ。
だから、かえってこの代わりに、もっと派手な玉を持っていけば、案外すぐに受け取るかもしれない。
若者は相手の言うことも一理ありそうな気がしだした。
実際、いかに高貴なものでも、部落の若い女たちが、こういう色の玉を、好むかどうか疑わしいには違いなかったのであった。
それからだね。
相手は唇をなめながら、いよいよもっともらしく言葉を継いだ。
それからだね。
たとえ玉が違ったにしても、受け取ってもらった方が受け取らずに返されるよりは、佐能も、喜ぶだろうじゃないか。
してみれば、玉は取り替えた方が、かえって佐能のためになるよ。
佐能のためになって、おまけに、君が刀でも馬でも手に入れるとなれば、もう文句はないはずだがね。
若者の心の中には、両方に刃のついた剣やら、水晶を削った勾玉やら、たくましい月毛の馬やらが、はっきりと浮かび上がってきた。彼は誘惑を避けるように、思わず目をつぶりながら、二三度頭を強く振った。が、目を開けると彼の前には、依然として微笑を含んでいる美しい相手の顔があった。
どうだろう。それでも、まだ不服かい？
不服なら、まあ、なんとか言うよりも、僕のところまで来てくれたまえ。
刀も鎧も、ちょうど、君におあつらえなのがあるはずだ。
馬屋には、馬も五六匹いる。
相手は、あくまでも、滑らかな舌を浪しながら、気軽く、ニレの寝型を立ち上がった。
若者は、やはり、黙念と煮え切らない考えに沈んでいた。
しかし、相手が歩き出すと、彼もまたその後から重そうな足を運び始めた。彼らの姿が草山の下に全く隠れてしまったとき、さらに一人の若者がのそのそそこへ下ってきた。
夕日の光は、とうに薄れて、あたりには、もうもやさえ動いていたが、その若者が、佐能だということは、一目見てさえ知れることであった。
彼は、今日射止めたらしい、山鳥を二三羽肩にかけて、悠々と、ニレの下まで来ると、しばらく疲れた足を休めて、墓食の中に横たわっている部落の屋根を見下ろした。
そうして一人唇に幸福な微笑を漂わせた。
何も知らないスサノオは、あの快活な娘の姿を心に思い浮かべたのであった。
十七。
佐能は一日一日と若者の返事を待ち暮らした。
が、若者はいつになっても容易に消息をもたらさなかった。のみならず、恋か偶然か、ほとんどその後佐能とは顔も合わさないぐらいであった。彼は、若者の計画が失敗したのではないかと思った。そのために彼と会うことが恥ずかしいのではないかと思った。
が、そのまた一方では、やはりまだあの快活な娘に近づく機会がないのかもしれないと思い返さずにはいられなかった。その間に彼はあの娘と朝早く同じ吹きの前で、たった一度落ち合ったことがあった。
娘は、例のごとく、素焼きの亀を頭の上に乗せながら、四五人の部落の女たちと一緒に、ちょうど白椿の下を去ろうとしていた。
が、彼の顔を見ると、彼女は急に唇を歪めて、下げすむような表情をみずみずしい目に浮かべたまま、公然と一人先に立って彼の傍らを通り過ぎた。彼はいつもの通り顔を赤めた上に、その日は何とも名状しがたい不快な感じまで味合わされた。
俺はバカだ。あの娘は、たとえ生まれ変わっても、俺の妻になるような女ではない。
そういう絶望に近い心持ちも、しばらくは彼を離れなかった。しかし、 牛飼いの若者が稲屋の返事を持ってこないことは、人の良い彼に多少ながら希望を抱かせる力になった。彼はそれ以来すべてをこの未知の答えにかけて、二度と苦しい思いをしないために、当分はあの吹き井の近くへも立ち寄るまいと、ひそかに決心した。ところが、彼は、ある日の日暮れ、雨の安川の河原を歩いていると、檻からその若者が馬を洗っているのに出会った。若者は、彼に見つかったことが、明らかに気まずいようであった。同時に、彼もなんとなく、口が聞きにくい気持ちになって、しばらくは、入り日の光に煙った、河原よもぎの中へ佇みながら、つやつやと水をかぶっている黒馬の毛並みを眺めていた。が、おいおい、その沈黙が妙に苦しくなり始めたので、とりあえず話題を開拓すべく、目前の馬を指さしながら、良い馬だな。持ち主は誰だい?と、まず声をかけた。すると意外にも、若者は得意らしい目を上げて、私ですと返事をした。そうか、そりゃ。彼は簡単の言葉を飲み込むと、また元の通り口をつぐんでしまった。が、さすがに若者はそ知らぬ顔もできないと見えて、せんだってあの勾玉をお預かりしましたが、とためらいがちに切り出した。うん、渡してくれたかい。彼の目は子供のように純粋な感情をたたえていた。若者は彼と目を合わすと、慌ててその視線を避けながら、ことさらに馬のあがくのを叱って。ええ、渡しました。そうか。それで俺も安心した。ですが。ですが?なんだい。急にはお返事ができないということでした。何?急がなくってもよい。彼は元気よくこう答えると、もう若者には用がないと言ったように、夕霞のたなびいた春の河原を元来た方へ歩き出した。彼の心の中には今までにない幸福の意識が波立っていた。河原よもぎも空も、その空に一羽泣いているひばりも、ことごとく彼には嬉しそうであった。彼は頭を上げて歩きながら、危うく霞に紛れそうなひばりと時々話をした。おい、ひばり。お前は俺が羨ましそうだな。
羨ましくないと?
嘘をつけ。それなら、なぜそんなに泣き立てるのだ。ひばり。おい、ひばり。返事をしないか。ひばり。18。佐野は、それから5、6日の間、幸福そのもののような、日を送った。ところが、その頃から部落には、作者は誰とも反然しない、新しい歌が流行り出した。それは、醜い山ガラスが、美しい白鳥に恋をして、ありとあらゆる空の鳥の笑い者になったという歌であった。彼は、その歌が歌われるのを聞くと、今まで照らしていた幸福の太陽に 雲がかかったような心持ちがした。しかし、彼は多少の不安を感じながら、まだ幸福の夢から覚めずにいた。すでに美しい白鳥は、醜い山ガラスの恋を入れてくれた。ありとあらゆる空の鳥は、愚かな彼を笑うのではなく、かえって幸せな彼を、羨んだり、そねんだりしているのであった。そう彼は信じていた。少なくとも、そう信じずにはいられないような気がしていた。だから彼はその後また、あの牛飼いの若者に会った時も、ただ同じ答えを聞きたいばかりに、あの勾玉は確かに渡してくれたのだろうなと、軽く念を押しただけであった。若者はやはり間の悪そうな顔をしながら、ええ、確かに渡しました。しかし、お返事のところは、とかなんとか、曖昧に言葉を濁していた。それでも彼は渡したという言葉に満足して、その上立ち入った事情なぞは尋ねようとも思わなかった。すると三四日たったある夜のこと、彼が山へ寝取りでも捕らえに行こうと思って、月明かりを幸い、部落の往来を一人ぶらぶら歩いていると、誰か笛を吹きさびながら、薄いもやの降りた中を、これも悠々と来かかるものがあった。野蛮な彼は、幼い時から歌とか音楽とかいうものには、さらに興味を感じなかった。が、やぶきの花の匂いのする春の月夜に包まれながら、だんだんこちらへやってくる笛の声に、耳を傾けるのは、彼にとってもなんとなく心にくい気のするものであった。そのうちに、彼とその男とは顔を合わせるばかりに近くなってきた。しかし、相手は鼻の先へ来ても相変わらず笛を吹きやめなかった。彼は道を譲りながら、天神に近い月を追って、相手の顔を透かしてみた。美しい顔、きらびやかな勾玉、それから口に当てた半竹の笛。相手は、あの背の高い風流な若者に違いなかった。彼はもちろんこの若者が、彼の野生を軽蔑する敵の一人だということを承知していた。そこで初めは公然と肩を上げて挨拶もせずに通り過ぎようとした。が、いよいよ二人がすれ違おうとしたとき、何かがもう一度彼の目を若者の体へ引きつけた。と、相手の胸の上には、彼の母が片身に残したあの老漢の勾玉が、曇りない月の光に濡れて、みずみずしく輝いていたではないか。待て。彼はとっさに腕を伸ばすと、若者の襟をしっかり掴んだ。何をする？若者は、思わずよろめきながら、さすがに懸命の力を絞って、取られた襟を振り離そうとした。が、彼の手はさながら万力にかけたごとく、いくらもがいても離れなかった。十九。貴様はこの勾玉を、誰にもらった？佐能は相手の喉を締め上げながら噛みつくようにこう尋ねた。話せ。こら、
何をする？話さないか。
貴様が白状するまでは話さない。
話さないと？
若者は襟を取られたまま、半畜の笛を振り上げて、横払いに相手を打とうとした。が、佐野は手元を緩めるまでもなく、遊んでいた片手を動かして、苦もなくその笛をねじ取ってしまった。
さあ、白状しろ。さもないと、貴様を締め殺すぞ。
実際、佐野の心の中には、凶暴な怒りが燃え立っていた。
この勾玉は、俺が馬と取り替えたのだ。
嘘をつけ。
これは俺が。
あの子にという言葉が、なぜか佐野の舌をこわばらせた。彼は相手の青ざめた顔に、熱い息を吹きかけながら、もう一度うなるような声を出した。
嘘をつけ。話さないか。貴様こそ。ああ、喉が閉まる。あれほど話すと言ったくせに、貴様こそ嘘をつくやつだ。証拠があるか、証拠が。
すると若者はまだ必死にもがきながら、
あいつに聞いてみるがいい、と
吐き出すような一言を漏らした。あいつがあの牛飼いの若者であるということは、怒り狂った佐野にさえ問うまでもなく明らかであった。
よし、じゃああいつに聞いてみよう。
佐野は、言下に意を決すると、いきなり相手を引っ立てながら、あの牛飼いの若者が、たった一人住んでいる、そこをあまり離れていない小家の方へ歩き出した。その途中も、時々相手は、襟にかかった佐野の手を、一生懸命に振り離そうとした。しかし、彼の手は、相変わらず、鉄のように、しっかり相手を捕らえて、打っても叩いても離れなかった。空には、依然として春の月があった。往来にも、矢吹の花の匂いが、やはり、薄甘く立ち込めていた。が、佐野の心の中には、まるで大嵐の天のように、渦巻く疑惑の雲を押さえて、ふんぬと嫉妬との稲妻が絶え間なくひらめき飛んでいた。彼を欺いたのはあの子であろうか、それとも牛飼いの若者であろうか、それともまたこの相手が何か狡猾な手段を弄して娘から勾玉を巻き上げたのであろうか。彼はずるずる若者を引きずりながら、とうとう目指す小家まで来た。見ると、幸い小家の主人は、まだ眠らずにいると見えて、ほのかな一山の灯火の光が、戸口に下げたすだれの隙から、軒先の月明かりとせめいでいた。襟をつかまれた若者は、ちょうどこの戸口の前へ来たとき、初めて彼の手から自由になろうとする最後の努力に成功した、と思うと、時ならない風がさっと若者の顔を払って、足さえ宙に行くが早いか、あたりがにわかに暗くなって、ただひとしきり火花のようなものが、四方へ散乱するような心持ちがした。彼は戸口へ来ると同時に、犬の子よりも造作なく月の光を据えたすだれのうちへ真っ逆さまに投げ込まれたのであった。 20。家の中には、あの牛飼いの若者が、かわらけに灯した油火の下に、夜鍋のわらぐつを作っていた。彼は、戸口に思いがけない人の気配が聞こえたとき、一瞬間、せわしい手を止めて、用心深く耳を澄ませたが、その途端に、軒のすだれが大きく夜を煽ったと思うと、突然一人の若者が取り乱した藁の真ん中へ、仰向けざまに転げ落ちた。彼はさすがに肝を消して、うっかりあぐらを組んだまま、半ば引きちぎられたすだれの外へ思わず狼狽の視線を飛ばせた。すると、そこには、佐能が油火の光を全身に浴びて、顔中に怒りをみなぎらせながら、小山のごとく戸口を塞いでいた。若者はその姿を見るや否や、死人のような色になって、しばらくただ狭い家の中をキョロキョロ見回すより他にはなかった。佐能は荒々しく若者の前へ歩み寄ると、じっと彼の顔を睨み据えて、おい、貴様は確かにあの娘へ俺の勾玉を渡したと言ったな、と、いまいましそうな声をかけた。若者は答えなかった。それが、この男の首にかかっているのは、一体どうした始末なのだ。佐能は、あの美貌の若者へ、燃えるような瞳を映した。が、彼はやはり、藁の中に気を失ったのか、空地にか、目を閉じたまま倒れていた。渡したというのは嘘か。いえ、嘘じゃありません。本当です。本当です。牛飼いの若者は初めて必死の声を出した。本当ですが。ですが、実はあの老漢の代わりに、サンゴの、その、管玉を、どうしてまたそんな真似をしたのだ。佐能の声は、いかづちのごとく、どう失った若者の心を、一言ごとに打ち砕いた。彼は、とうとう、しどろもどろに、美貌の若者が進める通り、老漢とサンゴと問い換えた上、礼には黒馬をもらったことまで、残りなく、白状してしまった。その話を聞いているうちに、刻々佐能の心の内には、泣きたいような、叫びたいような、息苦しい羞憤の念が、大風のごとく高まってきた。そうしてその玉は、渡したのだな。渡しました。渡しましたが、若者は逡巡した。渡しましたが、あの娘は、何しろああいう娘ですし、白鳥は山ガラスになどと、失礼な口上ですが、受け取らないと申し。若者は皆まで言わないうちに、仰向けに、どうと蹴倒された。蹴倒されたと思うと、大きな拳がしたたか彼の頭を打った。その拍子に、ともし火の皿が落ちて、あたりの床に乱れた藁は、たちまち一面の炎になった。牛飼いの若者は、その火に毛爪を焼かれながら、悲鳴を上げて飛び起きると、無我夢中に高灰をして、裏手の方へ逃げ出そうとした。怒り狂った佐能は、まるで傷ついたイノシシのように 猛然とその後ろから飛びかかった。いや、まさに飛びかかろうとしたとき、今度は足元に倒れていた美貌の若者が身を起こすと、これも死に物狂いに剣を抜いて火のうちに片膝ついたまま、いきなり彼の足を払おうとした。21。その剣の光を見ると、突然、左脳の心の中には、長い間眠っていた流血に憧れる野性が目覚めた。彼は素早く足を縮めて、相手の武器を飛び越えると、とっさに腰の剣を抜いて、牛の吠えるような声を上げた。そうして、その声を上げるが早いか、無に無惨に相手へ切ってかかった。彼らの剣は、凄まじい音を立てて、もうもうと渦巻く煙の中に、二三度、眼に痛い火花を飛ばせた。しかし、美貌の若者は、もちろん彼の敵ではなかった。彼の振り回す幅広の剣は、人たちごとに、この若者を容赦なく父へ追い込んでいった。いや、彼は、数愛のうちに、ほとんど一気に相手の頭を切り割るところまで肉薄していた。するとその途端に、亀が一つ、どこからか彼の頭をめがけて、勢いよく宙を飛んできた。が、幸い、それは狙いがそれて、彼の足元へ落ちるとともに、粉みじんに砕けてしまった。彼は、立ち打ちを続けながら、たけり立った眼をあげて、急がわしく家の中を見回した。見回すと、裏手のむしろ戸の前には、さっき彼に後ろを見せた、あの牛飼いの若者が、これも眼を血走らせたまま、相手の気球を救うべく、今度は、大きな桶を一つ持ち上げているところであった。彼は再び牛のような叫び声を上げながら、若者が桶を投げるより先に、渾身の力を剣に込めて、相手の脳天へ打ち下ろそうとした。が、その時すでに大きな桶は、炎の空に風を切って、ガンと彼の頭に当たった。彼はさすがに目がくらんだのか、大風に吹かれた旗竿のように思わずよろよろ足を乱して、危うくそこへ倒れようとした。その暇に相手の若者は憤然と身を躍らせると、もう火の移った簾をついて、片手に剣を引っ下げながら、静かな外の春の月夜へ、一目散に逃げていった。彼は歯を食いしばったまま、ようやく足を踏み固めた。しかし、目を開いてみると、火と煙とにあふれた家の中には、とうに誰もいなくなっていた。逃げたな。何、逃げようと言っても逃がしはしないぞ。彼は髪も着物も焼かれながら、戸口のすだれを切り払って、早々と家の外へ出た。月明かりに照らされた往来は、屋根を燃え抜いた火の光を得て、真昼のように明るかった。そうして、その明るい往来には、部落の家々から出てきた人の姿が、黒々と、何人も立ち並んでいた。のみならず、その人影は、剣を下げた彼を見ると、誰からともなく騒ぎ立って、左脳だ、左脳だと呼び交わす声がたちまち高くなり始めた。 彼はそういう声を浴びてしばらくはぼんやり佇んでいた。また実際それより他に何の分別もつかないほど殺気だった彼の心の内には気も狂いそうな混乱がますます激しくなっていたのであった。そのうちに往来の人影はみるみる数を加え出した。と同時に騒がしい叫び声もいつか憎悪をはらんでいる険悪な調子を帯び始めた。火付けを殺せ。盗人を殺せ。左脳を殺せ。